ください。ヨハネの、11章、ラダロの復活のところですね。40節だけお読みします。ヨハネの11章の40節、第3版、私の聖書の方は、202ページ、一つ前の第2版の方は184ページです。ヨハネの11章の40節をお読みします。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると、私は言ったではありませんか。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今から短くお話をしますけれども、聖霊様が豊かに語ってくださって、御言葉を持って一人一人に信仰を養いただいてくださって、神様が与えてくださる勝利を共に見ることができるように豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。まず主に感謝をしたいと思います。ハレルヤ。こんにちは。今日はパウル牧師が来てくださっていますので、私は短く簡潔にお話をしたいと思いますけれども、昨日、ゴスペルアワーがありましてですね、ブリックホールのリハーサルしてやったんですけども、その時に簡単にお話ししましたけど、今日パウル牧師が来てくださって10月の頭なんですけれども、10月っていうのは主の時間にとってはやっぱ意味があると思うんですね。11月から、主の時間は新年、新しいスタートです。11月1日、トリプルワンですけどもね、そこからスタートしますけれども、ということは、10月が、まあね、いわゆる12月と一緒、年末になるわけですね。で、今年の年頭に、11月の1日に、イスラエルチームを通してですね、第1ヨハネの5章4節、ありがとうございます。なぜなら、神によって生まれた者は皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に誓った勝利ですという言葉を神様が与えてくださったわけですね。そしてもう実際にこの御言葉を通してのいろんな世に打ち勝つ通りの証をたくさん聞いてきました。でも同時にまだその勝利を見てない人や、こっちのことでは勝利を見たんだけど、このことに関してはまだ勝利が現れてないっていう方がいらっしゃると思うんですね。昨日聞いたら結構、勝利も見たけどまだ勝利を見てないっていう方も結構というか相当おられました、ね、でもちろんこの第1ヨハネ5章4章の説の御言葉は天に帰る日まで生きて働く御言葉です。しかしこの年にわざわざ神様が群れ全体に語ってくださったということは、もちろんこれからもずっと見るんだけれども、この年にも必ず神様は真実なので、この御言葉の実質と真実を表してくださるということを私たちは信じていいというか、信じるのは信じているわけですよね。で、神様はこの年、神の用意された世に誓った勝利がきっとあると思うんですね。で、それを見た方もいるでしょうし、もっと見る方もいると思うんですけども、この10月ね、死の時間にとっては年末なんですけど、最後っていうのは大体面白いですね。まあ、昨日水戸黄門の話をしましたけど、大体水戸黄門っていうのは最後の3分間が勝負なんですよね。インドができたところから逆転するって話をね、昨日しました。もう今日はしませんね。何かというと、サタンがこう私の人生にいろんなことを及ぼしたり、罪の問題の結果刈り取りがあったり、いろんなことがあるんですけども、ところが必ず神様は最後に私の信仰を通して御言葉の約束通り圧倒的な勝利を与えられるわけですね。それは大体最後にその逆転が来ることが多いわけですね。で、この10月っていうのはその神様の言葉をの実質を見ることのできる月になるというふうに、すごく私は個人的にはですね、長瀬教会の牧師なんで、長瀬に関しては強く促しを受けてるんです。で、今まで水戸黄門っていうのは全然好きじゃなかったんですけど、なんかの初めに見た時にですね、ぼーっと見てたんですね。疲れてたんでぼーっと見てたら、あんなのでめったに感動しないんですけど、えらく感動したんですね。で、ふっとね、思ったんですね。飲料が出てきてから最後に逆転するんですね。最後の3分なんですよ。それまでね、悪いやつが圧倒的にやる、好き勝手するわけですね。で、まあ、すごく誠実にやってる人が三段の目に遭うんですね。最後に飲料できて一品逆転するんですね。で、十字架を神様が掲げたとき、キリストの皆が明らかに現れたとき、そこから神のドラマと逆転が始まるんですね。で、世において勝利が始まるんですよ。で、私はね、いいですか、この御言葉はこれからもずっと天に帰るまで生きて働くんですよ。これ間違いません。でも今年与えられたんだから、この年神様が用意している世に打ち勝つ勝利が間違いなくあるはずなんです。で、もちろんすでにそれも見たけど、最後にきっと神様が何か素晴らしいそういう勝利を用意していると思うんですね。ただし甲斐がある。最初から言われました、信仰を通して世に勝つと言われたんです。信仰なんですよ。で、さっき一つパルゴ氏はその予言を通しての話の中で、インターネットのことを言ってくださいました、ね、とにかくよくわからないけど言われてることをしてたら宣伝になって、神様は素晴らしい、こう今表し始めてらっしゃいますし、もっと大きなことが現れてくるでしょう、ね、で、信仰を通してですね、で5つ言いましたよね。教会、それから感謝、 悔い改め、祈り求める、聞き従う、まあ、他にも告白とかいろいろあると思いますけど、この5つをね、覚えてますか？10月にパウロ来てくださった時、11月に来てくださった時に、12月頭だったかな、おっしゃってくださったんですね。で、この5つですね。で、その信仰を私たちは最後まで全うしていくってことなんです。で、今日の御言葉にいきますよ。今日の御言葉はラダロの復活のところなんですけども、ラダロの復活のところにイエス様が来た時にもうご存知のように4日経ってたわけです、死んで。墓の中に入れられて。4日経っていて、もう腐ってたわけですね。普通で言えば。だから、マルタは、イエス様が墓の前に来て、一生抜けなさいって時に、いやもう4日になりますと。もう臭くなってますと。で、愛する人が臭くなってるの見たくないでしょ。4日目ぐらいね。せめて2日前だったらまだよかったかもしれない。奇跡を信じたかもしれないけど。我々はいつも言いますけど、これ今知ってるからね、安心して聖書を読んでますけど、もしこの場にいたら、この中で誰か復活を信じた人いますかね。でだって、愛してた人、絶対様直してくれるって信じてたのに、来られなかった。ね、もちろん我々復活を信じる、この段階では。そして、今更、わけだって。臭くなってる愛してる人の臭いの見たくないと思うから思わずまたマルタ言ったわけですよね。もう4日になりますよって。でもその時イエス様言ったんですよ。信じるなら神の栄光を見るって。信じるなら神の栄光を見るって。でこの信じるならってのはじゃあ具体的には何かって言ったら、石を取り除けなさいっていうその言葉に従って、石を取り除けることが具体的にはこの時のマルタたちの信仰だったんです。つまりイエス様のおっしゃった言葉に従うことが信仰だったんです。で、じゃあマルタは石を取り除けたらラダロが復活してくると信じたかというと、そんなこと正直言って期待してなかったというのも考えられなかった。期待してなかったって言ったらちょっとかわいそうですね。発想にも及ばなかったと思うんですよね。ところがイエス様は石を取り除けた後に、まあ、感謝した後ラダロが出てきなさいと復活させたんですね。ということはね、イエス様だったら石なんか取り除けなくたってラダロ復活させれたんです、ね、石を壊れるっておしまいなんですから、ね、ラダロを石のけてこうやってこういったら石のけて出てくるでしょう。でもマルタが石を取り除けるまでは死は技をなさらなかった。イエス様のおっしゃった言葉に従って、その言葉に従うまでイエス様は技をされなかったんで、信仰の応答をするまで待たれたんです。でマルタはこれね、ラダロっていうのはね、皆さんね、死んで語ってた、信じてたのにイエス様来てくれなかった、もうダメだ、もう天国ではあるけどもうおしまいって、この地上ではもう終わったと思った問題なんですよ。もうこの地上ではもうラダロは死んじゃった、終わったと思ったことなんですよ。その終わったと思ったことが逆転したんです。ではね、これからなんかすごいことが私は始まると思ってるんですね。神の言葉に従うなら、神様おっしゃる言葉に従ってくれ、そんなことして何になるんだろうとか、そうしてからって言ってどうなるんだろうと思っても、私たちがその神のおっしゃる言葉に従うときに、神様は死んだものを蘇らせたように、私たちの願いと思いを超えて技をなさいます。さっきインターネットの話をされましたけども、よくわからないでしたら、こうね、肌が起こってきたっていうことを言ってらっしゃいましたけども、聞いてたっていうのは考えたら怖いですよね。で、その証を比べるとチャチンですけど、パッて話をして終わりますね。神様からですね、3ヶ月ぐらい前かな、言われたって、もっと前から実は言われてたんですけど、聞かないふりをしてたんですけど、浦上天主堂の真正面、大司教館の真正面に天主公園である。天主っていうのは、まあ、プロテスタントの人はあんまり分からないですけど、カトリックでは天主っていうのはイエス・キリストを意味するんです。昔は天主って言ってイエス・キリストのことを意味したんです。だからイエス・キリスト公園ってことなんです、実は。まあ、すごい公園がありますけども、それはうちの家の前、浦上天主堂の前、大司教館の前にはちょうどあるわけですね。でそこで路上ライブっていうか、路上ライブなんて書くもんじゃないけど、とにかく賛美しろって言われたわけですね。そこはですね、うちの子供たちの友達が遊び回ってるところですね。近所の人たちが通る道ですね。そういうところで、まあ、田舎というと長崎の人は怒りますけど、地方の方がそういうところでやると、近所を歩くのがきつくなるわけですね。いや、そこでしょって言われたんです。もしあなたが従うなら、栄光を見るって。私はっきり言うと地元の人が来るって言われたんですよね。地元の人はなかなか来なかったんですけどね、地元の人が来るって言われたんですね。で、始めました。でまあ、実際地元に来たんですけど、2ヶ月ぐらいやってね、サウルもそうだったんでしょうけど、最初したかったけど、年下がなくなったように、やめようかなと思ったんですね。で妥協案を神様に言いました、朝やりますって。一番人が集まる時間帯じゃない時にやりますって言おうと思ったんですね。でね、ちょうど先月のゴスペルアワーの時にね、その1週間前はですね、ちょっといろんな教会の用事があったんで、時間帯いつもとずらしたんですね。それはわざとじゃなくて、そうせろを得なかったからね、そしてまあ終わったんです。そしたらその週にですね、こともあろうかジョイ牧師がですね、 ある方に会ったんですね。でそれは病院からいつも天使公園に遊びに来ている人で、夕飯が食べ終わった後で、我々の賛美をいつも聞いてた人なんです。そんなのしなかった。でその人言ったんですね、先週は目になりませんでしたねって言ったんですよ。言ったんだけど時間帯がずれたからね。で楽しみにしていたのにって言ってくれたんですね。でこういったお茶の差し、お菓子とお茶の差し入れを持って行ったんですよって言ったの。で私はそういうのに弱いん、ね、私はそういうのにすごく弱いんですね。そういうこと言われましたよって言われたんですね。でジョイ牧師がそう言われると私はですね、プレッシャー感じですね、行かないのっていうそれでね、思ったんですよね。これは引くわけにいかないなと思ったんですけど、先月のあれはなんだっけ、ゴスペラーははっきり死に示されて始めたでしょ。で6時からで5時からリハーサルだったから行けないんですよね。で仕方がないから今週は悪いけどジョイさんと前に進もうの方ですね、一緒にやっておいてって言ったんですね。でやってもらいました。そしたらね、また来たんです。そしてね、お茶代をくれたんですね。お茶代いくらだったと思いますか。普通1000円ですよ ね。お茶代ね、1万円ですよ。で、実は先週から持ってきてたんだけど、いなかったからってどうしても渡しておいてくれたんですよね。やっぱ1万円ともびっくりしますよね。で次の週ね、お礼に言いましたらね、お茶飲んでって言うから100杯飲めますけどってそれだけじゃないんです。地元の人が来始めたんです。ハイチの人たちがそこで遊んでたんですね。それでね、こう会ってたらね、子供が周り来てね、しばらくいてね、どっか行っちゃうんですね。で何とも言えない気分だったんですね。ところがね、そのハイチの人とか海外の人が結構そこにいるんですよ。で遠巻きに見てるんですけど、聞いてるんですね。それでうちの教会に来ているナイジェリアの方が、その同じ長崎大学の意見で教会を紹介したらね、知ってる知ってるって、あの公園でいつも歌ってる人たちですね、じゃあ行きますって来たんです。そしてうちの教会で献辞式をして、今しっかりつながったんですね。で他にも実はあるけど時間がないからもうやめます。で何かというと、PA はね、私持ってるんですけど、 PA は戦えるグループが駅前に行っていつもそれを持って路上ライブに行きます。全く別の動画がね。でそっちに PA を使うので我々は PA 使えないんですよ。だから PA なしでね、皆さん子供が遊んでる公園で歌うっていうのはね、どういうことを意味するか分かりますかこれはすごいんですよ。でもね、主が言ったんです、ね、で戦える舞台はそっちに行ってるでしょ。我々はパッとしないんです、はっきり言って。パッとしないけど、とにかく死が言われるからやったらね、どうしても来なかった地元の人たちが今ね、教会に来始めてつながってるんですよ。でこれは皆さんはどうでしょう。私はね、すごい神様のなんかね、真実を今感じてるんですね。でそういう人たちは人を呼んでくるし、で実はそこでこの前ね、ずっと長い間精神で病んでた、病院に入った方が退院してきて、そこで恵子さんがいなくなって東京に行くんですけれども、ピアノをね弾いてくださってデビューしました。で、神様のドラマってのは続くんですね。さっき言った証は続くっていうように続いてくるんですね。で、皆さんね、主がおっしゃってることに理解できないこともある、やってないなのだってこともある。石のけたところで臭い匂いがプーンとするだけで、愛する人の臭い匂いなんか見たくない。でも主がおっしゃるなら、イエス様がおっしゃったら、その言葉に従うんです、応答するんです。我々が理解できなくても、分からなくても、主がおっしゃるならその言葉に応えるんです。すると我々の理解よりはるかに超える素晴らしい神様の栄光が始まってくる。で、リバイバルっていうのはそうやって本当に神様のおっしゃる言葉に従う人たちを通して神が表される栄光です。おそらくこの時ラダロの墓の前にいたら、誰一人もラダロが蘇ってくるってことをイエス様以外期待してなかったというのも考えれなかったと思うんですよ。発想もできなかったと思う。でもラダロは生き返ってきたんです。誰も発想できなかったことを神はなさったんです。日本はね、世界中から思われてると思います、難しいって。事実難しいですけど、誰も考えなかったような救いと爆発が起こるでしょう。そして世界に返さねばならない負債を神は返されます。天に帰った時に帳尻が合うように、最後にすごいことを神はなさいます。でもそれはね、石を取り除ける人です。単純に神の言葉に従う人たちを通して神が働いてくださるんですね。で、この10月ね、世に打ち勝つって言われたので、語られてることで、もしやり残してることがあったり、今しまされてることがあったら応答してください。必ず主がね、素晴らしい真実と勝利を表してくださることをですね、期待していただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。 あなたを世に近づくことを語ってくださいました。どうぞ私たちがその素晴らしい言葉の実をすでにいくつも見ましたけれども、さらにあなたは最後に用意されている この年の最後に用意されている素晴らしいものがあるというふうに思います。その素晴らしい神の勝利と栄光を共に見ていくことができるように、単純に神様のおっしゃる言葉に従ってその真実を見ていくことができるように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アメン。感謝します。はい、それでは、ここで、捧げ物の時をお持ちしたいと思います。